皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。担当は下村静子でお届けいたします。福島原発に関連した、ずっと問題を展開してきております。さて今日もですね、原子力市民委員会の、細川光明さんにお話を伺っていきたいと思います。細川さん、よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは。お願いします。
お願いします。はい、ずっともう福島第一原発の、汚染処理水海洋放出されてから、続けてお話を伺っていて、私も随分勉強になりました。少し情報に離れていると知らぬ間にどんどんいろんなことがなんか勝手に決まって進んでいっているっていうような状況になるんだということが今回のことでよく分かりました。でまず細川さんにお伺いしたい、大事な点なんですけれども、これも前の番組の中でちらりと言ってくださってたと思うんですけれども、海洋放出するにあたって1ミリシーベルトっていうなんか数字、基準の数字がですね出てきたりとかして一人歩きしているような感じもするんですけれど、これはなんかどういった意味で使われているものなんですか？
これは事故が起きてない正常な状態の時にですね、
はい、
例えば病院に行ってレントゲンを受けるとかね、そういうことがない限りは空から降ってくる自然放射線とかですね、
はい、
あるいは地面から多少出ている放射線なんかっていう自然界にある放射線以外に追加で受けるっていうことはほとんどないはずなんですね、
はい、
ただお仕事で、汚染されたところに入る人とか放射性物質を使って作業をする人とかっていうの場合はですね、追加で、被曝が生じてしまうので、
はい、
それをじゃあどこまで、被曝してもいいかっていうふうなことを、基準を決めてあるわけですね、
はい、
その仕事で受ける場合は少し高めの基準になってますけど、一般の人はそうじゃない、一般の人はですね、年間に1ミリシーベルト、1シーベルトの1000分の1ですね、年間に、それ以上受けないように規制するということで、原子力発電所なんかはですね、
はい、
どうしても原発は事故を起こしてなくても運転すると微妙に放射能が出ていきますので、うん、それをどれぐらい出していいかということで、原発の敷地の境目でですね、年間1ミリシーベルトを超えないようにすると、
うん、
実際には事故を起こしてない正常な原発であればそんな 1ミリも出すようなことはまずないですね。
ないですね、
大体 0.0 いくつぐらいのところで、
うん、
やってるわけですね。今福島第一原発の敷地の境目だと多分、場所によって違うと思いますけど3ミリシーベルトとか4ミリシーベルトとか、うん、場合のところによっては5、6ミリシーベルトという放射線になってしまっているところが、
うん、
年間の積算量ですね、なんですけども、だからこれをさらにそれに追加してですね、例えば汚染水を処理して放出するということになったらば、
はい、
どれくらい追加していいかいいかということで、またここでまた追加1ミリシーベルトという新しいものを作ってやってるわけですね。
そんななんか気軽に言えるようなものじゃないと思うんですが、一体誰が、
これは法律に定めがありませんので、つまり日本の法律っていうのは事故は起きないことになってたので、今でも法律はその通りなので現実に追いついてないわけですね、
うん、
だから事故の起きた時はこういう基準でっていうふうなことは決まってないので、しかし現実には例えば福島第一の敷地で1ミリシーベルトっていうのことは守ろうとしても守れない状況、現実があるので、じゃあ追加でどれぐらいっていうのは経済産業省であったり環境省であったり の行政庁がですね、行政的に判断して、まだその法律で決めるっていうところまで国会でも議論できてないし、法律も改正されてないので、行政指導でやってるわけです。政令とか通達とかああいう形でやってるわけです。
ひどいですね。法律ではないんですね、じゃあ。
あ、もちろん、現在の、原子炉等規制法とかですね、なんていうか、関連付けては政令を出すわけですけれども、だから全く勝手にやってるわけではなくて、いるわけですけども、本来は国会でちゃんと、チェックしてもらって、きちんと決めてやらないといけ
そう
ない
で
こと
す
が
よ
ですね、
ね。
こうどんどんどんどん行政の判断で進んでるという。
そうですよね。だから私たちの耳にも入ってきにくいんですね。いつの間にそんなふうなことになったんだろうっていうことになるわけなんですけれども、こういった今行われているような海洋放出みたいなの場合っていうのは、コントロールできるといえばコントロールできるんですよね。
そうですね。ここ何日か、昨日、今日は何、今これ録音していただいてるんですけども、少し前にですね、福島で、帰還困難区域ってありますよね、汚染度が高いところ。そこで、除染作業をしたり、それから建物の解体を進めてるんですけれども、その解体現場からですね、鉄くずをですね、作業員が勝手に持ち出しちゃって、くず鉄業者に売り払って、まあ、懐に入れてるっていう事件が発覚して、ちょっと大騒ぎになってるんですけれども、こういうことってちゃんと見てないと起きてしまうんですよね。なので、今の日本の法律ではそういう場合はですね、ちゃんとこう、つまり汚染されてる恐れがあるものをですね、こうくず鉄みたいにしてこう持ち出して売り払ったらどんどんどんどん他のところで利用されてしまうので、そういう時はですね、どれぐらいの、ちゃんと測ってですね、これより高かったらダメ、これより低かったらも持ち出してもいいっていうふうな基準が一応決めてあるんですよ。それはですね、シーベルトで言うと10マイクロシーベルトなんですよね。年間累積量でですね。ということはですね、1ミリシーベルトの100分の1で規制してるんですよ。つまりそういう場合は意図的にだも運び出してですね、やめようと、運ばないっていうふうに決めれば運ばなくて、運、あの、運ばないでいい。運ばないです。つまり人間がコントロールできるわけですね。で、人間が意図的に運ぶと、その汚染されたものも動いていくということなんですけども、そういう意図的に行う場合、かつコントロールが効く場合は、その1ミリシーベルトなんていう甘い基準じゃなくて、もっと厳しく規制されているわけです。だから、今回のそのアルプス処理水の放出っていうのもですね、ちゃんとタンクで管理されているものをですね、あえて意図的に、海に出す。で、海に出したらもうコントロールできませんから。こういう場合は、やはりそのくず鉄の持ち出しと同じようにですね、クリアランス基準といいますけれども、年間0.01ミリシーベルトですね、つまり1ミリシーベルトよりも100分の1、2桁厳しい基準でやるべきものじゃないかなというふうに私は考えてます。私だけじゃなくて、そういうことを指摘する方、たくさんいらっしゃいますけども。
本当にそうですよね。海に出てしまったらどこに行ったか見えないわけですから、わからな
後
く
から
なっ、
ね、しまったと思って、後から集めようと思っても、集められないですからね。
なのに、本当に貯めていて、それでコントロールできるんであればっていう、本当にそう思います。
よく、このアルプス処理水安全だということを主張する方の中にですね、いや、中に入ってるトリチウムなんて集めてみたら、本当、何十 cc 以下で、コップ一杯分なんですよっていうふうにおっしゃる方いて、それは計算上は確かにその通りなんだけど、じゃあ集めてごらんっていうこと、集められないから困ってるわけですよね。膨大な1000基以上あるタンクの中に、そのコップ一杯分があるだけでですね、それを人間がね、コップに集めることができないから困ってるわけですよね。
なるほど。本当に事故の時に大量のその放射性物質がもう出てるわけですからね、すでにね。
気候変動なんかのことで今、 カーボンバジェットっていう考え方が最近よく耳にするようになったんですけれども、要するに、こう気候変動をどんどん進ん、まあ、二酸化炭素の濃度が高まっていって、あるところを超えるとですね、もう元に戻せなくなると。
はい。
いくら人間が炭素放出を減らしてもですね、減らしてももう手遅れになって止まらなくなるっていう、ティッピングポイントっていう、
はい。
まあ、限界、臨界点っていうんですか、ありますよね。で、そ
はい。
のあと臨界点までどれぐらいかっていう、残っているかと。でも人間が二酸化炭素を放出できるのはその分しか出せないんだということで、バジェット、予算ですね。お小遣いみたいな、使ってもいい予算っていうので、カーボンバジェットって言いますけども、それで考えるとですね、原子力の場合は、その年間これぐらい出すのは許容しましょうっていうふうな、基準が事故前にあったとしてですね、事故の時にそれのですね、何百年分、種類に、質によっては何万年分も出しちゃってるんですよね。だから、その時でバジェットを使い切ったというふうに考えるべきだと思うんですね。今でもその流出が止められてないわけですけども、まあ、止められてないのはですね、つまりコントロールできない分については、これは、まあ、残念だけど仕方がないです。今の技術で止められないものはですね。だけど、意図的に流すってのは全然別の話ですから、これ人間が意図的に流すということはコントロール、流す瞬間まではコントロールしてるわけですよね。そういう時には、まあ、そのバジェットの考えてかかったら言えばもう追加すべきではないし、先ほどのその鉄くずのクリアランスの考え方で言えば、より厳しい基準でコントロールすべきだと、規制すべきだというふうに思います。
そうですよね。で、先生にこれも教えてもらったんですけど、その海洋放出している汚染処理水ってもう放射性廃棄物ですよね、いわば。
そうなんですよね。そこが多分一番基本的なところだと思うんです。だから放射性廃棄物として扱わないといけないし、もし廃棄物じゃないというんであれば、0.01ミリシーベルト基準で、規制しないといけないということですね。
それをその政府も東電もですね、なんかうやむやなまんまにしているっていう、まあ廃棄物としては認めてないっていうことなんですかね、今ね。
まあ、というか認めてないというか、そのいうふうにみんなが見るのは都合が悪い
あ、
という
都合が
か、
悪いから処理水って言えって言ってると、なんかさもきれいになったかのような言い方をね、しろというような感じですよね。
そうですね、海外の報道なんか見てると、やはり放射性の排水という言い方がかなり定着してきましたね。
あ、そうですか。放射性の排水。
ウェイストウォーターですね。汚染水ということですけども、下水なんかの排水と同じ表現がされてます。
ねえ、なんか国内にいるとどうしてもですね、そのあたりなんとなくごまかされてしまっているような気がして、なりません。またですね、この、話は終わるものではないので、細川先生にはご登場いただいて、お話を進めていきたいと思いますけれども、一旦毎週レギュラーで登場していただいたのはここまでということにしたいと思います。細川先生、
どう
あり
もあ
が
りが
とう
とう
ご
ござ
ざ
い
い
ま
まし
した。
た。
ありがとうございます。
またお願いいたします。では今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。